ミーヤ総代のドキドキ不動産ウォーカー。
現役の不動産投資家であり、書籍も多数出版しているミーヤ総代さんのポッドキャスト番組、ミーヤ総代のドキドキ不動産ウォーカーは、不動産にまつわるいろいろなことをミーヤさんの体験を含めて明るく楽しく解説するトーク番組です。不動産を全く知らない方から不動産投資の上級者の方まで、幅広いリスナーの皆様へ、不動産に関するあんなことこんなこと、ためになる話もやっちゃった話も、いろいろなお話を盛りだくさんに、そして赤裸々にお役に立てる情報をお届けいたします。皆さん、ミーヤ総代のドキドキ不動産ウォーカー、ぜひともお楽しみください。
こんにちは、不動産投資家のミーヤ総代です。今回は収益物件を買うにはの最終回のお話をしたいと思います。前回は収益物件アパートローンで買う場合の金融機関の2つの評価方法の1つ、買い主がローンを返済できる能力の評価方法についてお話ししました。今回はもう1つの金融機関から見た収益物件の評価の方法についてご説明します。収益物件の価値はまず表面利回りで見られます。表面利回りというのは、1年間の家賃収入を不動産の価格で割ったパーセンテージのことです。仮に1000万円の分譲マンションの毎月の家賃が10万円だった場合、1年間で120万円の家賃収入が得られます。年間家賃収入120万円割る物件価格1000万円で 12%、 これが表面利回りです。言葉で説明すると、物件価格に対する年間家賃収入の割合が表面利回りになります。金融機関の表面利回りの評価は立地に大きく左右されて、例えば東京や大阪などの都市部は 8% 程度でも大丈夫と評価されたり、郊外では 10% 前後、もっと地方の場合には 12% くらいまでいかないと評価してもらえないなど、地域によって評価の基準が変わります。次に重要なのは不動産の担保としての価値です。積算評価などとも言いますが、仮に今その不動産を売ったらいくらになるのかという価値のことです。金融機関によって価値の評価はバラバラですが、土地の評価の元データとしては、国税庁が発表している路線価や地方自治体が管理する固定資産税評価額があります。一方、建物の評価は今の建物を建て直したらいくらかかるのかという金額に、建物の築年数を織り交ぜて計算したりします。建物の構造の考え方としては、 RC 造、いわゆる鉄筋コンクリート造は税法上の建物価値が高いとされている関係から、金融機関も高く評価します。その次に鉄骨、木造と続くイメージですね。金融機関によっては独自に不動産鑑定士に収益物件を鑑定してもらい、その結果を評価として用いるケースもあります。これらの要素を総合的に見て、この建物はきちんと収益を生み出し、ローンの返済も問題ないと金融機関に判断してもらえると、収益物件として合格になります。以上が収益物件の評価の方法でした。買い主がローンを返せる能力があると理解してもらうこと、収益物件の価値を理解してもらうこと、この2つのポイントについて金融機関に納得してもらえれば、融資を受けることができます。以上、テーマ収益物件を買うにはのお話でした。また次回もお楽しみに。ミーヤ総代でした。
お母さん、これなんて読むの？
アスエよ。
これは？
アスエよ。
これは？
これもアスエよ。
ふーん、そうなんだ。アスエって何？
不動産の会社みたいね。アスエは東京都文京区にある不動産会社です。
今回の番組はいかがでしたか？番組に対するご意見、ご感想、リクエストはアスエのホームページからお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。
今よりもっとアスエ。